それでは後半に、入っていきます。後半はさっきご紹介したアキラさんのお話を伺いたいと思います。アキラさん、つながってますか？
はい、聞こえます。
あ、よかった。はい、今日のお話はというか、今日のお話が今までしていただいたお話は最初なんですよ。甲州ぶどうの話でしたっけね。
ちょこっと、はい、そうですね、
甲州ぶどうのお話から、あ、昔アキラさんはどうしてアメリカにやってきたのかあたりからずっと始まってたんですね。なんか長いシリーズもみたいですけど、フードヒストリアンをされていて、結構江戸時代のブランド、江戸のブランドの、あの、果物とか食べ物の話していただいて、で、前回出ていただいた時はうなぎのかば焼きということで、江戸にどうしてうなぎが入ってきたか、水路が整備されてうなぎが登ってくるようになったんだよというお話から、あの、かば焼きって結構最近で、砂糖とか酒、みりん、そういう、あの甘味料と醤油っていうものが流通しないとかば焼きはできないんだよという深い、流通のお話もしていただいたところで、秋になりました。今週のお話は江戸の何でしょうか？
柿について。
柿、
はい、
果物の柿でよろしいでしょうか？
果物の柿ですね、はい、
柿、果物の柿、柿が江戸にはあった、当然のことかな、うん、
日記とかそういうのを見てますと、まあ、今田舎にあるようにこう家の庭に柿が生えているとか、うん、柿の木が植えてあるとか、そういう記述は結構ありますね。
そうなんだ。自分の家の庭っていうか、
そうです。
じゃあ家の横に柿の木が生えてるっていうのは割とあったんだ。うん、
はい。でもその一方で、以前お話しさせていただいた甲州ぶどうのように、
はい、
そのブランド化された柿というのもあったようですね。
おお。まず、その果物というものを、その日常で食してたんですか？限られた人。
それが、どの程度の範囲で何を食べていたかっていうのはちょっと、想像の範囲から出ないんですが、
うん、
柿に関して言えば、以前お話しした甲州ぶどうの調査を見た時に、
はい、
山梨県立博物館っていうところの資料で、うん、貝百珍花っていう、そういうイラストレーションがあって、甲州の、珍しい8種類の果物ということで、うん、ブドウ、柿と、あと梨、桃、栗、リンゴ、ザクロ、クルミっていう風なイラストレーション、それでいろいろ資料を探してみると結構柿の話が出てきたんで、ちょっと面白いのをかけてみようかなと。
あ、なるほど。
次第、はい、
すごいですね。八珍花、
はい、
今言っていただいたのが結構今もある果物だからびっくりしたんですが、ブドウ、
はい、
梨、桃、柿、栗、リンゴ、あとザクロとクルミ、
はい、それも果物と考えられてみたいですね。クルミも、
ああ、カッコして、あるいは銀杏って書かれていますけども、はい、これ全部漢字で書いてあるので、あ、自分この漢字書けないなと思いながら見てたんですけども、でも、ブドウはブドウと言ってたんだ。
はい。
梨は梨だったんだ。
はい。
で、江戸時代って言ったら今から、これ書かれた頃何年前ですか？
それは多分18世紀の終わりぐらいだと思うんですよ。
じゃあ、200年、200年以上前っていうことですよね。
はい、
です
ね。はい。
その頃にこういう果物が、桃、でも全然違うでしょうね。味とかね、柿とかも。
そうですね。それだけはやっぱり調査できないですから、わからないんですけど。で
も、
甲州ぶどうは、の場合は、江戸の近辺で、八王子というところで、とか、うん、あと静岡県のどこかでも、ぶどうは栽培されてたみたいなんですが、うん、やっぱり、甲州ぶどう、今の、現代でもある勝沼ですね、
うん。
あそこから来ていたぶどうに勝るものはないっていう記述はたくさんあります。
お、
で、
じゃあ、
うん、でそのブドウを定期的に将軍に、うん、あの献上されていたという
と、
はい。
じゃあやっぱり記憶に、あの記録に残るのは、そういう将軍が食べて美味しいと言ったり、その江戸に将軍の方にこう献上するような果物っていうことなんですね。一般の人がみんなが食べてるというよりは。
でもあのやっぱり19世紀初頭の方からその町人がどんどんどんどん経済力を蓄えてきて、それ高いものを買い出すので、うん、そういうところからやっぱりいわゆる特産品っていうのがあのいろんなあの風俗誌みたいなのに出てくるようになるんですよね。
うん、で柿も、その中 の、 あのブランド化された、ブランド化されたっていうか、あの、はい、甲州の柿は美味しいって言われてたのかな。
甲州の柿と、あともう一つ江戸で有名だったのが、あの長野県の飯田市の立石というところから来る立石柿というので、それはあの将軍にも献上されて、博多目ですか、あの歯の並びを良くする。
あ、そんなのがあるんですか。
そういうのに、あ、こう、あの、多分干し柿をちょっと噛んで、歯を強くするじゃないですか、歯固めっていう、そういうことにも用いられたっていう記述はありますね。
へー、歯を硬くする、うん、並びを良くする
でしょうかね。
干し柿って、あの、でいただきましたけども、柿も生で果物として食べる柿と、それとちょっと保存食じゃないですけども、ええ、運びも安いし干し柿っていうのと両方出回っていた、
ええ、であとやっぱり馬と一緒で渋柿というカテゴリーもありますし、うん、割と柿っていうのはあの日常をよく見られていたんじゃないかなと僕は想像してます。あのブドウとかに比べると、
うん、でも家の軒、家の軒じゃなくて家の近くで各家ができるぐらいだから、柿っていうのは栽培しやすかったんですか。
かなりあの甲州山梨県から残っている資料を見ますと、例えばその柿の産地の村の人たちが、うん、雇われて日立の国の村々の百姓さんに柿を栽培するのを手伝いに行ったとか、そういう記録はあるので、割と、育ちやすかったんじゃないかなと思います。例えばブドウとかですと、うん、海盆地の特殊な気候が、
うん、なん
か栽培に作用すると思うんですけど、割と日本どこ行っても大体柿っていうのはあると思うんですよね。
なんか風景の中に馴染んでますよね、柿って。どうだろう、街の中でもね、私この1週間柿を気にしながら京都の街を歩いてたんですが、なんか小さい頃どこにも柿があったような気がしたんですが、今柿の木が減ってるような気がするんですけど、どうだろう、萌さんと優香さん、柿の木って近所にありました？
あんまり見てきた記憶がそんなにないですね。
おばあちゃん家の周りとかやったら見たことあったんですけど、自分の家の周りってあんまなかったです、
うん、ね、田舎っていうか都市には今あんまりないかもしれないけど、私なんか能登に昔よく行ってたりして、はい、能登の冬柿っていうか雪が降ってるところに 葉が落ちた柿の木に柿の赤い実が残っていてみたいな、そんななんか昔々のお話してるみたいですね、おばあさんのお話してるみたいですけど、そんなあのなんかこうイメージがこうあって、田舎であの柿の木っていうのは日本の風景の中に結構あるのかなと思いますが、うん、でも家で食べられる柿っていうか、やっぱ渋柿の方がたくさんなのかな。普通の柿がそんな出ま、普通っていうか今日本でスーパーで売ってる甘い柿がそんな江戸時代にあったんだろうか。
どうでしょうね。だからそれがやっぱりあの一つあの謎なのが、江戸の町でどういうふうに売られていたか。
うん、
いう、その記憶、一つ記録にあるのは立石垣っていうのは、その、あの、振り子っていうこういう型に棒をかけて、
うん、
両方に カゴをかけた人が立石ってこう街の中を歩きながら売っていたという話はあります。
あ、行商な形で果物屋さんってあるんですか？
果物屋さんっていうカテゴリーは多分当時全国から集荷された果物っていうのは今の神田にある青物役所っていうのに基本的に全部届けられたんですね、
うん、
でそこにある御用商人が選立して、例えばブドウとか柿だと上質のものを、江戸城の方に調達するのにのけといて、で残りを、市民に売り払ったっていう、そういうことになってるんですけど、がその市民に、選別から漏れたものを売り払う、どの程度の範囲で売り払われたのかっていうのが、まあ、そこはかなり謎なんですよね。
どうやって手に入れるかって、もし果物屋さんとか八百屋さんがないんだったら、なんか市みたいなのがあって残ってのものを売るとか、そんな感じのイメージ、
で19世紀初頭 の, あの江戸の通り、を描いた紀大商覧っていう長い絵巻がありまして、全部で、うん、10メートルぐらいあるのかな、
うん、
そこにも、そこにいろんな店が描写されてるんですけど、果物屋さんっていうのは出てこないんですよ。
あ、
だから以前お話ししたうなぎ屋さんとかお寿司屋さんとか、うん、八百屋さんとか出てくるんですよね。であと行商、ゆで卵を行商している人とか、
うん、本当に、
卵を売る人とか、そういう人は出てくるんですけど、果物屋さんって出てこないんですよ、う
ん、だってそうですね、果物って季節のもんやし、まあ野菜もそうやけど、常時売るっていうのは難しいだろうから、
うん、
その時できる旬のものをどうやって流通させていたかっていうのも、なかなかな謎ですよね。いただいた資料に、水菓子っていう表現があったと思うんですけど、梨のだったかな、水菓子として一番ええもんやっていうようなことが書いてあったような気がして、水菓子っていう意味が最初分からへんかったんですけども、水菓子っていうのは果物のことですか？
果物のことですね、江戸では。
うーん、
大阪の方では果物っていう表現が使われてたっていう話は聞いたことあるんですけど。
あ、そうなんだ。
僕が今まで触ってきた資料を見ると、だいたい水菓子問屋っていう、だいたい神田にあった御用商人は水菓子問屋っていう枠で、
じゃあそのお菓子っていう、水菓子っていう菓子っていう意味はスイーツっていう甘いっていう意味なのかな。
まあ、それで菓子は菓子でまたありましたから、菓子屋っていうのは、
菓子屋って、
で
生菓子みたいなもんか。生菓子って変な言い方ですね。でも甘い
水分たっぷり、今和菓子ですよね、菓子、
菓子の方はね、最初意味が分からなくて、うん、いや、梨から梨のゼリーでも寒天で固めて売ってとかいろいろ勝手に想像してたんですけど、よく考えたら水菓子そのものが果物のことなんやというふうに、思って、でその中に柿もあるし、栗も入ってましたよね、さっきおっしゃってた、リンゴもそうだし、でも柿は、じゃあ、さっき言った、干し柿みたいなのはもっと流通してた？
それが僕もまだそこまで調査届いてないんですけど、どういう形で、多分干し柿もあったはずなんですよね。
記述に。各家で吊るしてそうだけどな、干し柿は。その江戸で人気の水菓子っていうか、菓子、果物って言ったら何なんですか？
それは僕今までちょっと資料を見たことないです。江戸でどういうものが人気があったかっていうのは、裕福な商人が残した日記なんかに遭遇、出会うとそういうのが出てくるのかもしれないですけど、
何なんだろう。逆に今は何かというか、ちょっと優香さんと萌さん、アレクサに、人気の果物って今何ですか、日本で。
今だ
ジグは何ですか？
だら私は梨が好きです。
あ、そうなんだ。
はい。みずみずしくて。
珍しそうな気がする。
本当ですか？
ゆうかさんも。
自分桃が好きです。
あ、桃、アレクさんは？
僕はメロンが好きですね。
あ、呼吸いきなり。え、韓国ってメロンあるんですか？
はい、
韓国メロンあるんですか？
あ、ありますね。でもちょっと値段がちょっと高いなので。
お、柿は今あの江戸の、江戸時代の江戸の柿の話出ましたけど、韓国では柿はありますか？
ありますね。
はいはい、もうあのアーバナのあのアムコっていうところに柿売ってたの思い出しました。
ああ、はい、そうですね、はいはい、柿ありますね、はい、
アムコに柿売ってます。なんか急にローカルな話でローカルに飛びましたけども、実はあのアキラさん以前シャンペンアバナにいらっしゃったんで、その辺の食に関してもあのいろいろご存知かと思うんですが、あの、あ、でも柿もいろんな種類が ありそうな気がします。普通に食べる生あの柿、干し柿じゃなくては売ってるんだ。
干し柿はやっぱり生で食べるかですよね、
韓国はな生で食べるんですか、アレックさん、あるいは干し柿ですか？
僕があんまり好きじゃないので、あ、それはあんまりよくわかんないんですけど、でもあの、うん、おばあちゃんの家に行くとよく周りに柿、あの、なんだっけ、木、柿の木があって、うん、そう、でも、あの、よくおばあさんが僕に食べて食べてって言ったんですけど、僕はいやーっとあんまり好きじゃないから。
ああ、そうなのね、はい、アレックさん結構好き嫌いがあるんですよね。
結構ありますね、はい、
でもあの日本の、何だったかな、調査、で、見ていくと、ニフティの調査の中だったかな、5000人ぐらいに聞きました、好きな果物ランキングトップ3は、じゃーん、1位は何でしょう、いちご、いちご、2位がみかん、3位が桃っていうふうに書いてありますね。梨は4位で、梨とリンゴは同率で、4位っていうふうになっていて、でこの柿なんですけど、柿、あので、あのさっきの調査なんですが、これは2014年3月7日から3月13日で、結構最近のニフティの好きな果物は何ですかっていう、調査で、その中で年代別に見ると柿は60代以上は 61% が好きだと言っているのに対して、50代は 40%、 40代は 30% で、30代以下は 26% で、これは どちらかというと今のイメージではお年寄り、60歳以上お年寄りってはいけないかもしれませんけど、年配の方が好きな果物というような傾向があるみたいですね。面白いですね、これも。やっぱイメージ、今の果物ってイメージってきっと大事なんじゃないかなと思いますよね。あの果物を見てパッと何を思い出すかみたいな。そうすると柿って日本の風景なんだけど、ショートケーキでもないし、なんかあの洋風のお菓子屋さんでもないし、柿は柿みたいな頑固としたあのイメージがあるんじゃないかなと思います。でも今はあの種がないのが多いから不思議ですよね。あの開発されていて種なしの柿っていうのも、あのブドウもそうなんですけども、あの種なしのブドウとかね、でも日本に来られた方、ぜひ果物を食べていただきたい。もうアメリカで売ってる果物とよりは値段は3倍ぐらいするけど、甘さがすごいですね、日本の果物の甘さって、うん、リンゴとかもそうだし、いちごも、アメリカで食べると野菜っていう感じがあのしますけど、すごく食べ応えがあって、うん、日本だとなんか水分ジュワーっていう感じですごく甘くって、でも高いなとか思いながら、だから江戸の味がどんな味だ、味の果物なのかってすごく気になるので、またなんかそういう味について書いてあったらどんな表現なのかっていうのを教えていただきたいなと、あの思います。はい、今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
あのいっぱい続くので、これからもよろしくお願いします。次の 楽しみにしておりますので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そろそろ時間です。来週また同じ時間時刻に春香のショーでお会いできますように。萌さん、ゆうかさん、レックスさん、あきらさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アブリアルフィーズのオープンフォーラムフォージャムのシャンペーンコミュニティビューズエクスプレスザーズオブザスピーカーさんドゥンドゥプレゼントアブリアルフィーズのシャンペーンディベントメディアセンターフォージャムのソーシャルスポーラー。Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Abuna. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.